最近は多局出演が増えてまいりました。ここのところ小笠原理恵さんのチャンネル風読みサロンの方で、まあ、収録してるのはこちら MLS なんですけど、 MLS で撮ってる映像がそのまんま他局で流れるという、そういうこと今まで、長いことそういったことはなかったんですけれども、もうそれが解禁になりまして、他のチャンネルにもこれからどんどん、進出をしていこうと思っておりますんで、他のところで、私だとか目満別翔ちゃんだとか、前島君だとか松田さんだとか、ピナユリだとかいろいろが出てくる可能性がございますが、そこら辺もぜひご覧いただきたいなというふうに考えております。まあなんか昨日ちょっとね気温が下がってたんですけども、でいつもの調子で半袖で夜外に出ましたら、やっぱそこそこなんかこう風も冷たく、最初は爽やかでいいねとか思ってたんですけど、どうもなんか風邪をひいたようでありましてですね、ちょっと喉の調子が今日はいまいちなんですけども、まあともかく最後まで務め上げていこうかなと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。というわけでこちら MLS は私榎木田ただ一人、そして IBB 九州で待ち構えているであろう多分この人だと思うんだけどな、誰でしょうか。
平尾
弥子です、やっぱり、ということでございまして、まあ、早速ちょっとお便りいきたいなと思いますが、今週は何か別に狙ったわけではないんですけど熊本特集みたいになっております。まず最初のお便りは石川県羽咋市からいただきました。46歳会社員、ラジオネームスフィンクス和美、
ありがとうございます。
忘れた頃にやってくる、ただひたすらに我が道を行く、スフィンクス和美の本家本元家元元祖 QIC ランキングコーナー、パフパフパフ。はい、さてさて今回のランキングは買ってきてほしい熊本土産のランキングだ。これはキラ姉様もお得意かな。それではエノ様、あとはよろしく丸投げでいただきました。これ18位から並んでおりまして、まあ、全部で、これ20個あるのかな、20個のランキングとなっております。第1位だけ先行っちゃいましょうかね。木田さん、1位は何だと思います、熊本土産。
それはみんなに好きなやつでしょ。それ
みんなに好きなやつっていうか、まあ、嫌いな人も中にはいるかもしれないですけど、まあ非常にポピュラーなものと言っていいと思いますけどね。
あ、ですよね。みんなに知られてるものですよね。
はい、
あれじゃないですか、フジバンビの。
ああ、フジバンビがどうしたんですか。フジバンビの
黒糖棒じゃない
んですか。黒糖ドーナツ棒のこと言いたいんですか。
はい。
ああ、
は
い、残念でした。それ5位です。5位。
あら、じゃあ神代湖かな。
神代湖はね14位。
あれじゃあ何1位って。
1位あれ
もらって嬉しいでしょ。
1位なかなかね、逆にね、お土産っていう風にして輝星さんあんまり見ないかもしれないですね。普段から普通にそこにあるものみたいな感じだと思いますよ。
普通にあるもの、
ええ、これを買ってどっか県外の、例えば大阪とか東京の誰かにこうお土産で持っていく人っていうのは案外少ないかもしれないです。むしろ近所かね、
ええって言いそう、
近所
近所、
うん、だからあの、何、水前寺公園って、あんた、あの水前寺公園っていうお菓子はないですよ。水前寺っていうのあったけど、
甘いもんです。
甘いもんです。ヒント、大ヒント出します。ケロロ軍曹
は知らないです。なんですかケロロ軍曹。
いきなりダコであります。第1位はいきなりダコです。
そう、
はい、嘘って言ったってことランキングでそうなっとったわけがしょうがなかったよ。
何調べ、
これあのそういうあのいつものあのスフィンクスカズミがネタ元にしてるところの。
何調べたわ、怪しいな。
いやでもいきなり団子はやっぱ結構有名になってきましたよ。で、あの真空パックなのか冷凍なのか知らないけど、なんかそういうお持ち帰り用のやつも結構あって、家でチンしたり、あの蒸したりして、あの食べる人増えてんじゃないですか。でやっぱケロロ軍曹の影響もあったと思いますよ。それとあとやっぱりあの NHK 熊本放送局で1988年放送、ヤングスペシャルいきなりだごの、あの司会 の、 あの種田森幸さんという素晴らしい方が司会した番組がありますけどね。では第2位は何でしょう。
それも甘い系です。
もう基本全部甘いと思って、甘いもの、もうしょっぱいもんあんまないわ。フジバンビー、フジバンビー、フジバンビー。
それが5位じゃなくて？
それが5位。
また違うバージョンがあるん
です。知らないの？フジバンビーで出てるこっちのが今売れてるよ。いきますよ。
はい。
アソ。
は？知らない。何それ？
ジャージー。アソジャージーとつくればその下は？
牛乳はあ、
ドーナツ棒。あ、そう、ジャージー牛乳ドーナツ棒。
あ、ドーナツ棒の違うバージョンってことですか。
そうそう、黒糖じゃなくて、今これ2つ一緒に入ってるのもあるよね、確かね。黒糖ドーナツ棒と、あ、そう、ジャージー牛乳ドーナツ棒が一緒になってるやつ。では第3位です。
第3位、
これメーカーを教えましょう。はい、ドラガシアンアンが作っております。
知らない、そんなの。何ドラガシアン、
ドラガシアン、ひらがなでドラガシアンアンです。がそこが出している商品が第3位で入っております。私はこれ知りませんでした。これはアンアンドラ焼き、ドラ焼きだそうです。第4位、
嘘、
第4位は JA 足北が作っている製品です。これは何でしょうか。足北、ヒントですね。大きなヒントになりますね。はい、第4位、柑橘系、熊本の柑橘といえば、
熊本の柑橘といえば、
そう、パッと出てくるとったら、あの万平言うて言いなすなよ。
万平言うて今言おうと
して、いやいやいや、もう一個あるでしょ、もうちょっとあの食べやすいのが、
食べやすいのが、
ああ、
え、そんな有名なのがありました。
うん、
デコポン、
デコポン、はい、デコポンドギャンしたね、これ。あ、J 屋敷田さんが。
あ、ゼリー。
おー、やっと当たりましたね。デコポンゼリー。で、第5位がフジバンビの黒糖ドーナツ棒。第6位、もう多分当たんないと思うから、ちょっと紹介していきます。宝物産の天草車エビ焼きせんべい。
あー、わかる。安いやつだな。
安いかとかしないと、俺、お土産でもらったことあるよ、これ。
薄いやつでしょ。
うん、薄いやつ。案外美味しいですよ、これ。あの、ビールの当てとかにもいいですよ。
うん、だからいっぱい入ってて、あの、クオリティ高くて、あの、パフォーマン パフォーマンスがいいやつだろ
う。あ、そうなんです、クオリティとかコストパフォーマンスという覚えたての単語を使われたようです。続きまして第7位はアントルメ果樹が作ったものです。何でしょう。アントルメ果樹っていうのはあの洋菓子屋さんです。熊本の非常に有名な、果樹モンブランだそうです。モンブラン、果樹のモンブラン。第8位福田屋。
あ、わかった。
はい、何でしょう。
私はそれは大好きです。
はい、何でしょう。
栗好き。
違うね。
あれ違った。
栗までは合ってたんですけどね。商品名違うと思いますよ。
栗千里。
はい、正解です。栗千里です。
栗千里より栗好きでしょうが。
いや、それ知らんわ。なあんたの好みを聞いとんじゃないわい。
絶対
栗が。第9位は宝餅本舗が出しております。これはそのままじゃ食べられませんね。切って焼いて召し上がるやつですね。天草なんかでは非常にあの道の駅でよく売られてますね。
コッパ餅みたいな。
はい、正解です。コッパ餅です。第10位は阿部牧場が出しております阿蘇の草原飛ぶ牛クッキー。第11位加宝商用券が出しております宇治の里。なんかお茶かなんか入ってんですかね。熊本なのに宇治っていうのがちょっと、第12位は、アントルメ果樹がまた入ってまいりました。果樹の木フロランタン。あ、菓子の木フロランタン、何なんかよく分かりません。第13位は黒川製菓のどら焼き。どら焼きってそんな熊本でメーカーかね。
いや、
で、第14位は2つあります。どちらもお菓子の購買が発売しております。武者返し、そして誉れの陣太鼓。これ両方、
武者返しがいい。
え、武者返しが良い。
武者返しがいいよ。
ああ
美味しいよ。
俺陣太鼓も好きだけどね。やっぱね、陣太鼓のあのガツンとくる甘さがいいよね、やっぱね。なんかね、甘いものっていうとなんかこう、あまり甘くなくて美味しいですねとかっていう食レポするやつがいるけど、バカじゃないかと思う時あってね、甘いもの食いてんだから甘、ガツンとくる甘さですね、これ最高ですねぐらい言ってみろって言ったけど、その点誉れの陣太鼓はガツンとくる甘さなので私は好きです。そして、第16位、ようやく出てきました。QIC といえばこれですね。あるいはウェブラジオ FMC といえばこの商品になります。正願寺丸宝さんが出しております松風。はい、ゆくくるとかでお便りをご紹介した方などに、お送りしている松風でございます。第17位はシェタニの山椒っていう、なんかよくわかんないけど、山に椒、山椒でもアルファベットでも書いてあるな。そして第18位は加宝商用券のゾッコンスコーン。なんかハッシュタグがついてるから、ハッシュタグゾッコンスコーンって名前なのかもしれませんけどもね。以上、まあこの中で木田芽衣子さんが推薦するのはやっぱコッパ餅ですか。
いや、私はじゃあ、はい、そんなだったら、
はい、
なんだっけ、
栗千里ですか。
武者返し。
武者返し、うん、
はい、
ぜひ、皆さんもじゃあ熊本にお越しの際はお菓子の購買武者返しを買ってですね、喜ばれるかどうかお調べいただきたいと思います。喜ばれなかった時はもう木田上のせいだというふうにしていただければと思います。
でも私福田屋の栗好きがいいですよ。
栗好きと栗千里はどう違うんですか。
栗好きはですね、
はい、
そうですね、栗、もう栗をそのまま丸くした。
意味が分からないですけど、なんですと？
栗をそのまま丸くしたんですし、あんまり栗千里は食べたことないんですよ。
はい。
栗好きは、もう本当に栗を密集させて、まあ食べてみてください。
栗を密集させて。
こっちに持っていたことありますよ。
ああ。まあ、要はあれじゃないの、栗をキントンというかドライなキントン状態にして、それを茶巾絞りにして、そして栗のような形にしてるので、まるで食べてみたら普通の栗と変わらないような美味しさというやつですか。あ、 そういうふうな表現で紹介していただきたかったですね。続いてのお便りは、熊本県熊本市からいただきました。56歳会社員、ラジオネーム、お買い物は林町デパート。前田ありがとうございます。はい。スポンサーの方は、じゃあのね、ありがたいということで、引き続きよろしくお願いいたします。難しいな、これ、熊本弁で書いてきたな。テレット会社の社長んごたる出来事ん、熊本市遊南中学であったてたい。160万円もす、新しか階段昇降置き場、間違おちかったい。薄手で下立てあるもんや。言いにくいな、こう書いてある。責任者出てこいってな。どりゃんもんね、キラシャン。っていうふうにいただきました。わかりましたよね、今の内容は。
分かりました。
ね、捨ててっていう言葉がピンとこないでしょうね、全国の方にはね。捨てるというのの、捨てるの前に前置詞でうっていうのがつくんですよ。う捨てる、打ち捨てるっていうのがう捨てるになりますね。だから打ち殺すも、う殺すもこらっていうふうに、あの木田さんがいつもあの電車の中で言ってるのはうがつくわけですね。はい。これからもぜひね、皆さんも覚えて帰っていただきたいと思いますけども、これこの熊本市中央区にあります龍南中学、私が通っておりました、熊本市立白川中学校の隣の校区になりますね、これね。龍南中学、この学校ではそれまで使っていました古い昇降機、これどういうものかというと、階段をその車椅子のまんま、その人を乗せたまま登れるようにするキャタピラーがついた、まあ、なんて言ったらいいんですかね、その、階段を、その、エッチな落ちたも登っていく、そういう力強い道具なんですね。で、これ、車椅子ごと運べるという。で、その、古いのがもう、多分、耐用年数が切れるとか、そういったことだったんじゃないかなと思うんですけど、なんか、新しいやつを買ったわけですね。で、160万円かけたと。で、この、新しい昇降機になぜか、古い昇降機のカバーがかけられていたもんで、それをちゃんと中身を確認しなかった学校の関係者が、そのままこれ捨てるもんだというふうに思ってて、ゴミ捨て場、ゴミ置き場に持って行って、で、これを翌日、回収、そのゴミを回収する業者が持ってっちゃったと。で、その後気づいて、あ、大変だっつって、この業者に連絡したんだけど、すでにもう処分されてしまったと。いうことで、で、とりあえず、この、メディアの取材に対しまして、龍南中学校の校長先生は、現在、この階段昇降機を使わなきゃならない生徒は今いないということだそうですけども、ともかく職員の間での情報共有が不十分だったと。熊本市の大事な財産を廃棄してしまい申し訳なく思っていると笑っちゃいけないですよね。今後は確認を徹底したいというふうに、やはりやっぱ情報共有というのが大事だということをですね、本当に木田英子さんとペリット上田君に言っておきたいと思いますけどもね、もうこういうことが起きるわけですね。まあ、どうですか、160万円のこの昇降機、結構な値段なわけですよ。これどうするんですかね、これ弁償するんですかね、どう思います。
今買ったんですか。で、
最近買ったばっかりなの。で、最近買って、で、なんでか知んないけど、その古い方のカバーを新しいやつにかけてたと。
それもよくわからん。
よくわかんないね。それで、中身もチェックしなかったっていうことですね、その捨てるときに。だからまあ。
で、古い方置いてあったってことですかね。
古い方はそのまま、置いてあった。だから、ひょっとするとですよ。例えば新しいやつにカバーは多分ついてると思うんですよ。カバーはね。ただね、その古いやつのカバーもまだ十分使えると思ったりすると、新しいやつを取っといて、古いやつをカバーとして使えばええやんというふうに思う、木田上優子さんのような人もいるじゃないですか。車の、シートの、買った時に最初についてるビニールを、死んでも剥がさないという木田上優子さんですから、気持ちがわかると思いますけど、そういうふうなことだったんじゃないかなと思うんだけどね。
よくわからんですけどね、状況が。
うん。 まあともかくなんかこうもうちょっとはっきりと分かるようなこう札をつけとくとか、なんかこう不要品とかっていうふうにこうしなかったんだろうかというのも一つと、それとまあ情報共有がまあ徹底されてなかったということと、まあひょっとしたら分かんないですよ、この学校の中で何かしらのそういうあの人間関係の何か問題もつれみたいなものがあったりしてという、そんなところまでちょっとゲスの勘繰りをしてしまいたくなるんですよね。
こういうのがニュースになるんですね、やっぱ国のお金だから。
まあ、国っていうか市だよね、熊本市、まあ税金ですからねこれはね、ええ、でまあ
でもこういうってですよ、中学校全部にあるんですか、設けてあるんですか。
今あるんじゃない、やっぱあのバリアフリーっていうことで、いつその車椅子のあの人が来るとは来るか分かんないから、あの多分あの各校に1台ずつぐらいは設置してあるんじゃないの、そんな気がするけどね。
でもいつは来るか分からない人人のその車椅子って結構経年劣化も、使わなかったらそのままになるわけじゃないか、なんかレンタルとかじゃないんですねこういうのって。
あのちょっと俺もそこまでは多分あのちょっと俺調べてないけど、まあ、160万したっていうんだから買ったんでしょうね、これは備品としてそこに置いとこうってことでしょう。であのもちろんあの全てではないけど、エレベーターがついてる学校も中にはあるかもしれないですよね。でそういうところはまあ当然そういうあの道具はいらないだろうなと思うんだけど、まあ、通常熊本市内の俺の知ってる限りで言えば中学校とかでエレベーター完備ってのはあんま聞いたことないんで、やっぱこういう装備というか装置というかこういったものってのはやっぱりいるんだろうなという気はしますけどね。でまあなんだろうね、本当にあのこう一時が万事でね、こういう備品の管理がこういうふうに雑だとね、やっぱ他でもなんかやってんじゃないかっていう気がしてくるよね。なんかで本当は使えるものをもうポンポン捨ててたりとか、まあ、 あの自分の財布が痛むわけじゃないからという、そういう感覚も中にはあるかもしれないですけど、でもまあ通常役所とかそういったところっていうのはやっぱ備品の管理とかそういったのって意外と厳しいけどね。なんでそんなに詳しいかって話は来週ぐらいには話せるようになると思うけど、いや結構やっぱ厳しいですよ、細かいとこまで気使っているなというふうに思いますけどね。まあ学校という特殊な、まあ場所ということなのかもしれないですけど、まあね、あの今後でもどういう、これその階段を登るっていう、登れる車椅子っていうのが私はもう出てくるだろうと思ってるんですけど、それこそあのキャタピラーがついていて、そのまま自分でどんな坂でも登っていけますみたいな、そういうのって出てくるのかなっていうのと、あと川崎重工だったと思うけど、なんか試作品で4本の足でまあ走り回る、まあ言ってみれば犬のような馬のようなっていうか、どちらかというと犬のような動きだったと思うんだけど、それの背中に人が乗れるんだよね。それでそれにまたがってそのまあ野原を駆け回っているプロモーションビデオをついこの間見たんですけど、あんなんが出てきたら本当いいよね。だから階段とかもあの何の問題もなく駆け下ることもできて、当然登ることもできて、坂道も 何するものぞみたいな、そういうのが出てくると、今度それに乗って電車とかに乗る人が出てくるのかなとか、あの突然なんかあのそういう、になんていうか動物型の乗り物に乗った、人が乗ってきたらのどういう風な、そこでしかも満員電車とかだったらどうなるんだろうかとか、いろんなことをちょっと想像したりするんですけど、まあ、あのいずれはそういう時代が来るのかなというような気がいたしますけどもね。さあ、まあともかくこういう道具本当にね、大事に使っていただきたいというふうに思いますが、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。じーっと歩いただけですぐ足がつってしまうとですよ、階段場登るのがしんどくてね。
年齢とともに弱っていく足腰に若さを取り戻すいい方法があるのをご存知ですか。熊本水前寺公園、古来この地域の美容と健康を司ってきた吉良親製薬、 信頼のキラウエア製薬が長年培ってきた自然由来の妙薬、それがふくろはぎ。ふくろはぎとはキラウエア語でふくらはぎのこと。天然記念物水前寺のりをはじめ、江津湖で捕獲した雷魚の肝など16種類の生薬を贅沢に配合。腰痛、関節痛、肩こり、内身、捻挫に貼ってすぐ効くふくろはぎ。
今晩貼るだけでスーッとす、歯に欲しいか。
ふくろはぎは通販限定商品です。今なら栄養補助食品パイナップルペイをお付けします。ご注文は今すぐどうぞ。
フロアマコン製市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC ウェーブキーへのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
こちらは栃木県那須塩原市からいただきました。46歳ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予。
ありがとうございます。
東京の産育会病院というところが受け入れを始めるというふうに発表しました。内密出産、まあ人に知られずに、赤ちゃんを産むということですかね。そのプライバシーを守んなきゃっていうことだと思うんですけど、この内密出産、出産費用が払えない人たちが熊本市の慈恵病院、に泣きついております。何なんすかねこれ、一体これはっていうことでいただきました。これ熊本では結構大きなニュースになってるみたいなんですけど、木原さんどうですか？
いや知らなかったです。
熊本にはこの慈恵病院という病院がございまして、そこにはコウノトリのゆりかごというものがあるわけですね。これまあ一般的には赤ちゃんポストというような表現をしているわけですけど、私はこの赤ちゃんポストという表現が好きじゃないので、あえてコウノトリのゆりかごというまあ正式名称で、まあ表現したいなと思いますけども、まあ子供を産んでしまったとか、産んだけれど育てることができない、まあ様々な事情ありますよね。経済的な事情とか、あるいは DV だとか、いろんなことあると思うんですけど、ともかく、育てられない。だからといって、そこらにポイと捨てるわけにもいかない。で、この、慈恵病院のところに行きますとね、私もこのコウノトリのゆりかご本物、まあ見に行きまして、実際に中身も見ました。扉を開けてみてね、こうなってんだなっていう。で、まあその時に、まあ周りを見るとやっぱりこうカメラとかがちゃんとついていて、それなりにまあ状況がちゃんと病院の方も監視できるようになってんだなというのが分かりましたけど、ここその日本で初めてのこの、まあ産み落とした赤ちゃんを、まあ助けるという、まあ助けるんですね。でそのためのこのコウノトリのゆりかご、まあこれをそのまあ第2弾というか、東京のこの産育会病院っていうところがやるというふうに発表いたしまして、でまあこの熊本の慈恵病院、まあ先達は非常にこう歓迎すると、やっぱり東京でこういう動きがあると非常に助かるということで、当初賛辞を送ってたわけですね。ところが蓋を開けてみると、この産育会病院ではこの内密出産というのにお金を取るということを発表したんですね。で、まあ出産費用ざっくり50万円お支払いいただきますっていうような 話になっちゃったんですよ。で実際この内密出産を使おうっていうような方はやっぱり経済的に困窮していて本当にどうしていいかわからないというそういうまあ母親予備軍がまあ来ることが多いと思うんですけど、それじゃあもうお金払えないから無理だということで逆に諦めてしまうっていうその何ですかね、うん、一縷の望み近くにその東京にこの赤ちゃんをあの救ってくれるところが出てきたやったーと思ったらなんだ金取んのかがっくりっていう逆にそのあのなんていうんですかね水を差す結果になりやしないかというそれを危惧した慈恵病院の方が記者会見をしましてで金を取るというのはどうなんだと、でそれに対してじゃあ慈恵病院はどうしたかというとこの、産育会病院のまあ係まあそのお金ですねこれを代わりに払いますというふうに、この慈恵病院が発表したと。まあ非常にこう、なんていうんですかね、魂のこもった発言なわけですけども。まあこれで、その実際に、東京のこの産育会病院で、内密出産をしようとしたけれど、お金が払えないっていうことで、この熊本の慈恵病院に、電話などで相談してきた人が、現在までに5人ほどいるということでこれが比較的大きなニュースとなっているわけですけどさあ木田さんこれどういうふうに見ますか。
それだけ大変ってことですよね。
だからこの産育会病院ってとこが何なのかってちょっと詳しくは知らないんですけど東京墨田区にあるそうなんですけど、ともかく親が育てられない育てることができないという赤ちゃんを匿名で預かるここでは名前が命のバスケット通称ベビーバスケットを作ると。で、母親が病院の一部の担当者のみに身元を明かして出産をする内密出産の受け入れを開始するんだと発表をしたと。でその際内密出産にかかる費用は原則女性、要するに母体ですよねお母さんの方に請求する方針を示していたと。で、慈恵病院によりますと費用面での不安を訴える東日本在住の女性5人の方からこれまでに相談が寄せられているんだということですね。なので、結局東京で近くにそういうものがあるならそこで産みたいんだけれどお金がないのでっていうこと、その慈恵病院に相談ということになっているようなんですけどこれもうちょいなんかこううまい方法はないのかなっていう思うんですよね。だからそのやっぱね今少子化問題というのがあるわけですよ。その中で赤ちゃんが生まれてくるということは喜ばしいことであってですね。で、もちろん育てられないのは大変だということで、それはまた別な問題で、貧困とのいろんなその問題だとか、そういったものをまた一つ一つ解決していかなければならないことですけど、ともかく、その、産んで、母子ともに健康な状態で産んでいただくということがもう何より大事で、で、そのための費用という、費用は当然かかるわけですから、その係については、例えば僕はもう国が、持つというね。実際普通の出産の場合は、もちろんお金、最初にいくらか用意しておかないとダメだと思うんですけど、補助があるじゃないですか。で、結果何十万か、行政の補助が、これ地方によって多分若干違いがあるんだと思うんですけど、それでも、補助が出て、事実上、そんなにお金がかからない状態で埋めるっていうのがあると思うんですけど、そういったものをもうちょっとこう前倒しで適用するとか、なんかそういう柔軟なやり方ができないのだろうかというようなことは思ったりしますね。で、これをその何のためにやるのかって言ったら、やっぱりその、産み落としてしまったけど育てられないからどっかそこに捨てちゃうとか、あるいはもう自然にそのなんていうんですかね、その病院に行くことができないので、 まあ、家の中でその非衛生な状態で産み落としてしまったり、まあ、医療のそういう、まあ、手をこう尽くすことができない状態で産み落としてそのまま、赤ちゃん死に至らしめてしまってそのままどうしていいか分からずに息するとか、そういうあの悲劇が本当ずっと続いてるわけですけど、そういったものをなくすためにもそのまあ何十万かっていうお金なんですけど、これそのなんどっかで予算措置を取ってですね、で、できない、あのそのこう助ける救うということができないだろうかというふうに私は思いますがね。まあね、木田さんはよくあの赤ちゃんを見かけてはあの泣かしてるそうですけどどうでしょうか。
これこそあの子ども家庭庁でしたっけ、何でしたっけ。
ああ三原純子、
うん、そこがなんか率先してやるべき話ですよね。やってんですかね。
いや、やろうともやれると思うよ、うん、あんだけ予算持ってんだから。あそこは
だからもう産むだけで大変じゃないですか、その、はい、お金とかだし、はい、子供を育てていく上でも結構お金がかかるわけ、何千万って、
うん、
成人になるまでって。それこそなんか補助すればいいのに、なんかね、全然そういうなんか動きもないし。
だから日本ってね、
でこういうのがまた増えるわけでしょ。
まあなんて言っていいか分かんないけど、本当にあの人に対するケアというか思いやりというか、そういったものがない政府、役人、そして、まあ、役人はまあ政治家の、言った通りにやってるわけだから役人が悪いとは思わないけど、その政治家ですよ、政治ですよ、いろんなものにお金を使う、そのもちろんそれは軍事費だって僕は大事だと思ってますから、そのいろんなものにお金使うのは当然なんだけれど、まず第一義的に人の命とか、やっぱこの、そしてこの日本国の繁栄ということを考えたときに、ある程度やっぱり人口というものがその維持できるというかね、数字がね、でこれだけその少子高齢化と言われているわけですけど、これを何とかしなきゃっていうんで、そのそれこそ子ども家庭庁を作るだとかいろんなことをやってるわけだけど、根本的なところで産めよ増やせよと今言えない状況になってるんだけど、そこをじゃあどういうふうにしてこれを是正していくのかっていう時に、やっぱ結局金なんだよね。で金の問題もあるし、それとそのまあ、育てていくため の、 そのいろんな努力 でこれもそのお金稼がなきゃいかんわけ でそれに関してもそのいろんな、例えばそのケアというか、要するに無学な人がいて、そういった意味でね、自分が何をやってどうしていいかわからないっていう人が結構いるんですよ今で。それはもちろんそのググれかすっていう人もいますけど、そのググってわかる人もいるかもしれないけど、多くの方々はそれすらやれないしわかんないっていう人がいて、でそういった人ほど実はその底辺でそのまあひどい状況に置かれてたりするわけですよ。だからリテラシー、私最近ちょっと リテラシーって言葉よく使うけど、リテラシーの低い人ほどもうひどい騙され方をしたり、ひどい生活の中でなかなかそこから浮かび上がれないっていう、そういう人たちがいて、でその中に例えば女性で身ごもってしまってどうしていいか分かんなくなってしまったっていう、でそういう人たちなんかがいるんですよね。でそれをね、まあ本当にさまざまな知恵を集めて改善させていく。でもまず最初に必要なものは銭です。それをそのどのような予算措置するのか、まあなんかね、例えばね、その母子手帳ってあるじゃないですか。で残念なことに私はまだ一回も母子手帳というのもらったことないんですけど、この母子手帳さえ持ってたら、もしくは本当にそのマイナンバーと紐付けをしたいんであればですよ、本当にもうマイナンバーでいいと思うんだよね。でそれを見せるだけで、この人は妊婦ですと、あるいはそのまあ血の備後を抱えてる、お母さんです、でまあ経済的に困窮してるとかそういうことも分かった上で、いろんな補助が得られます。まあ僕は別に経済的困窮とか関係なしに、もう あの妊娠した状態もしくは出産して、まあ、1年とか2年とか、まあ、それあのどれぐらいの長さかっていうのは、まあ、あの検討が必要でしょうけど、あのそのカードを見せるだけで、例えば交通機関は全部タダになるとか、あるいはそのなんだろうな、その簡単な例えば、食料品、まあ一月にあたり、米だったら、まあ、5キロとか10キロとか、あるいはなんかこう砂糖とか塩とかっていうのがそのどんだけとかっていうのがその見せるだけでもらえると、引き換え券みたいな形になって配給されるっていう、で、でそれは換金はできませんよと、まあ何らかのそういう印をポンとこう打ってもらって、転売ができませんと、転売した場合にはこれ罰せられますよっていうようなことをちゃんと言ってもらって、まあそうでなくても僕はもう転売したってもいいぐらいな気もするんだけどね、もう場合によっちゃね、米いっぱいありますって人だったらいらねえから売りますっていうのもいいと思うんで、ね、それお金に換えるっていうのもまあいいのかもしれないで、まあともかく何らかのそういう大事なことは、要するに赤ちゃん産んでもらって育ててもらうっていうことなんで、それのためのサポートを行政がやるっていう、そこにこう一点に絞ってやってきゃいいんだけど、余計なことをいろいろ考えるからおかしくなっていくんじゃないかなというようなことを思ったりします。まあちょいちょいお話をしますけども、昔幕末の頃、北関東、栃木県の真岡というところがありますが、今真岡木綿、木綿で有名ですけど、その木綿の生産を企画した、竹垣さんという、お代官がいまして、この人がとても優秀な方で、で、ここ、その当時、幕末の北関東というのは、まあ、イメージで言うと、木枯らし紋次郎の世界でありまして、要するに、幕徒、ヤクザ門、犯罪者、そういったものが江戸から流れ着いてく吹き溜まりのような場所だったんですね。で、本当にその生産性のある仕事に就かない、博打ばかり打って、そしてまあ殺し合いをするというめちゃくちゃな場所だったわけですよ。で、そこでその男女比ももう本当に9対1なんていう話があるぐらいで、男が9人で女が1人みたいな。で、これはなぜかというと、女の子が赤ちゃんに生まれると川に流して捨てちゃうんですよ、殺しちゃうんですよ。なぜかというと、その、まあ、労働力にならないという当時の判断です。で、男ばっかりになっていく。それで結果どうなるかっていうのは、人口が減るわけですよ。もうともかくね、疲弊していく一方ですよね。で、そこで、その、手腕を、買われた、この竹垣さんという人が、赴任をすると。で、この人がやった様々な施策があるんですけど、これが見事に当たってる。それは何かというと、その、まずは、カップルを作らせる。で、女の子が少ないから、新潟の方で、向こうは子殺しをしない、まあ、一向宗、まあ、その、仏教の信徒がいっぱいいたんで、子殺しをしないけれど、代わりに、その女の子は、まあ、女郎屋に叩き打ってたわけですね。で、その女郎屋で、その、今の、例えば、大河ドラマ、べらぼうに出てくる吉原みたいなもんですけど、もっとひどいと思いますけどね、そこの女の子を、まとめて買ってくるんですよ、竹垣さんは。今の感覚では、なんだ、その人権は何なんだって言うかもしれないけど、当時としてはそれが、まあ、最大の人権配慮ですよ。で、金を出して女性を救ったわけです。で、それをその北関東まで連れてきまして、で、そこで何をやったかというと、河原で、地元の若い衆とのお見合いパーティーをやったわけです。で、そこでカップルができる。これカップルが無理やり作ったって、それは性格が合わなかったら何も始まらないですからね。そこで仲が良くなったのを見つけては、もう、お前ら書体持てよと。で、持って、書体を持ったら家もあげるよ。農機具もあげるよ。で、電波玉もあげるよ。で、子供が生まれたら、お祝い金あげるよ。で、それ全部、その役所、その代官所が、役人がなんと届けに行くんですよ。取りに来いじゃなくて届けに行くってぐらいの。そういう、かゆいところに手が届く、まあ、施策。その、赤ちゃんがどうもできたらしいっていう、その噂が広がっていくだけで、それで噂の段階でもう役人がお祝いを持ってくっていうぐらいの、 もう子供ができましたのでって申請書ここに書いてハンコを押してくださいとか、そんなことは一切ないわけですよ。それぐらいのスピード感を持って進めたこの竹垣大官は、あっという間に石高を増やし、そして最終的にはまあもう竹垣神社という、今神社が残ってますけど、神様というふうに思われるぐらいの功績を残したっていう人物がいます。まあ水戸黄門なんか出てくるのは悪大官のイメージが強いですけど、実は素晴らしい手腕を発揮した行政官としての大官というのもいたんだと。でそういう感覚で政治というのを進めていけばだいぶ良くなるんですけどね。なんか知らないけど重箱の隅つついてめんどくさいことを言って、そしてなるべく金を出さないよと、であるいはこういろいろ難癖をつけるというようなことがよくあったりするんですけど、そういうのじゃなくて、もう最初からあんたを信用してるから金あげるからこれでなんとかしないポンというふうにいくような、まあそれぐらいのなんかこう肝の据わった政治というのができないだろうかというふうに、思ったりします。続きまして宮城県仙台市からいただきました。48歳広告関係、ラジオネームトリスバーロンの女級 A。
ありがとうございます。
たた大変です。来日外国人による犯罪が急増しています。完全に日本は舐められているようです。いずれ本当に生麦事件が発生しそうな予感ということでいただきました。木田さんもよくご存知の生麦事件ですが、生麦事件について木田上解説員の解説です。
じゃないです、ちょっと、はい、
何だと思いますか、生麦事件。
授業では習いましたけど。
お、習ったですか。
覚えてない。
ええ、
覚えてないです。
ああ、早口言葉を言ってて切られた人の話ですよね。
いや違います。
ああ、生麦生米生卵じゃないですけど、でもこの生麦事件というのは1862年ですね。文久2年だったと思いますけども、薩摩藩主島津久光さんの一行が、横浜の、まあ、現在でいうと鶴見区の生麦駅がありますけども、京急の生麦駅の近くをこう街道を行列していたところに、馬に乗ったイギリス人、まあ4人のイギリス人が馬に乗って向こうからやってきたわけですよ。それでその行列の先頭が、どけ降りろというふうに指示を出したんだけど、それがなかなか意味が分かんなかった。この4人がどうしていいか分からず、そのまんま行列の中に入っていっちゃったんですね。でズンズンズンズン行ったもんだから、その行列の方も何事だってて、何をどうしていいか分からず、まあ若干パニックになるわけですけど、でいよいよそのお殿様が乗ってるカゴがあるわけですけど、そこにまで近づいてきちゃったんで、でこれはもう大変だっつうんで、で尋常じゃない状況になったということで、このさすがにこの4人もこれはちょっとまずいんじゃないかと思って、馬をそのまあきびすを返す、まあ後ろ側に鼻っ柱を向けて、まあ方向転換しようとしたんだけれど、それが元で大混乱になってしまってですね、もうそれでもう行列はひっちゃかめっちゃかになってしまった。でそれを見てた武士がもうこれは許せないということで、ついに刀を抜きまして、この4人に切りかかったわけです。でそれで1人がまあ切り殺され、2人が重傷ということで、まあ大変な事件になったわけですけど、まあこれがまあ元で後に、薩摩とイギリスの戦争、薩英戦争というのがまあにつながっていくということなんですけど、そんなことが起きたら嫌ですよね。ちなみにこれは、これ NHK だったですかね、来日外国人の犯罪増加傾向、組織的事件も、警察庁取締り強化という見出しです。これ昨年全国の警察が検挙した来日外国人による犯罪は、最も多かった年、これいつなのかちょっと分かんないですけど、それから比べればだいぶ少ないんだけれど、ここのところ再び増加傾向にあるということが、まあ、警察庁がまとめたと。で、例えば SNS を通じて集まった実行役がドラッグストアなどで商品を大量に万引きし母国に送る組織的な窃盗事件も確認されていると。 で、警察庁では去年1年間に全国の警察が検挙した来日外国人による窃盗や入管法違反などの犯罪は2万1794件で、検挙された人は1万2170人あったと。で、最も多かったっていうのが、これ書いてあるな。最も多かったのは2005年。2005年が4万7865件5件あったと。まあ、それから比べると少ないんだけれど、また増えてると。で、現在その検挙された人、国別、国籍別に見てみますと、一番多いのがベトナム人で3990人、約4000人。次いで中国人が2000人。フィリピン人が730人、タイが640人、ブラジル人が580人などとなっていると。で、犯罪別では窃盗が最も多く9103件だそうで、中でも万引きは2252件に上っているということです。まあ、ともかく、警察庁としては、まあ、こういう、犯罪に対しての取り締まりを強化するということですね。さあ、木田さん、これどう思いますか？
いや、やってもらいたいですね。
万引きを。
いや、違います。万引きじゃないです。
やっぱね、罪が軽いんですよ。罪が軽いで、罰が。殺意訓戒で釈放なんていうケースも多々あるようで。で、これね、まあ、この間も言いましたけど、外国人の方を罪重くするっていう法律に変えた方が僕はいいと思うんですよ。ええ。だから、例えばもう、万引きで、例えば4、500円のものを1個、パクりましたと。いうので捕まったら、もうそんだけでもう懲役にしたがいいです。はい。もう母国にすら帰れないというですね。まあ、懲役半年とかね。6ヶ月とか。そういう、もう働いてもらうというね。で、できれば、重労働に、タッチさせるとか。まあ、そういうようなことがあっていいんじゃないだろうかって、本当に思ったりするんですけど。まあ、ね、中国人に限らないですけど、その外国籍の人が日本でその、まあ、国際運転免許を、まあ、取得する、これ本当に簡単だそうで、でそれで運転した挙句、操縦運転を失敗して、通行人にぶつかったりして結果的にこの人の命を奪ったりというそういうケースがありますが、日本人だったらもうちょっと重い罪になるのになというのに、なぜか外国人というだけで、無罪放免になってたりとかっていうのがどうもあるようで、これちょっとおかしいんじゃないのと。やっぱある程度重大なやっぱり出来事というか、その人の生き死にに関係するようなものに関わった場合はそんな簡単に許しちゃいけねえだろうなというようなことは思うんですけどね。相変わらず熊本はどうですか？外国人は増えてますか？それともいつもと変わらないですか？
いつもと変わらないですけど、やっぱり、なんですかね、声でかいですよね、あっちのアジア系って。本当に、
まあ大体ね
もうどうしてそんなでかい声で喋れる、まあそういうなんていうんですか、わかんないですけど、
まあ国なん、全ての人がそうってわけじゃないけれど、ただ傾向として声がでけえっていうのは大体、あるかなと。で、やっぱヨーロッパ系の人とかはそんなにわーわーわーわー喋ってないよね。なんか、
声は、ヨーロッパ系とかそっち系も、まあ声はでかいですけど、なんか品があるというか、まあそれはいかんとろうけど、なんか違うんですよね。声のでかさのボリュームも、なんか質が悪いというか、
なんかね、俺がたまたまそういうのに遭遇してるだけなのかもしれないなとは思いますけど、例えば、飲食店でラーメン屋でも何でもいいんだけど、こうカウンターで一人こう食べてると、横にその明らかに中国の方が、まあ、いて、それで、まあそのラーメンなり何なり向こうも召し上がってるわけですが、ずっと電話してんのね。 その誰かとスマホで、でその普通に電話してんじゃなくてスピーカーフォンで喋ってんだよね。
あ、それはダメです。
でだから相手の声も丸聞こえて、まあ、もちろん意味が分かんないから、その中国語なんで何て言ってるか分かんないんだけど、ともかくうるさいのね。
ただうるさいですよ、
ね、うん、で今度電話が終わったかなと思ったら、この食ってる最中に今度あの紙ナプキンで鼻を噛み始めるわけよ。これがなんか知んないけど、なんでこんなにこう鼻を噛むやつが多いんだろうかと思うぐらい鼻を噛むんだけど、でそのうん、なんていうのかな、そのすげえ大人わけよでこっちね、横で食ってる時にあの鼻を噛む音、もう明らかに今青っ鼻が出てるだろうなとおぼしき、そういうなんかねっとり系の鼻の噛む音をこう響かせて、でその髪をだよ、その 手のひらでくるくるっとこうあのダマにしてですよ、それでね、あの俺だったらポケットに入れてどっか持ってってゴミ箱に捨てたりするんだけど、あいつらはなんか普通にテーブルの上に置くんだよね、その小汚い鼻が入ってるやつを。でもうなんだこれやと思って、もうこっちもほらなんかあの普通にそのラーメンをね、あの美味しく食べようと思ってんだけど、気分が悪くなってさ、もうなんかで今度そのあのラーメン屋に行こうと思ってもそれを思い出しちゃうんだよね、その鼻噛んでるやつを。でただしばらくあそこのだから店は何にも悪くないんだけど、しばらくちょっと行きたくねえなというようなことを思ったりとかね、あるんですよ。だからこれね、あの本当あのあいつらに対するマナー教育って、マナーをちゃんとあの徹底的にやんなかったら入国させないぞみたいなねあのそれぐらいのことをちょっともうやんなきゃダメなんだけど、まあちょっと日本は本当に、まあ、これからどうなっていくのでしょうかという話で、まあ皆さんからねそういうあのこういう出来事があったとかっていうのがもしあればあのお寄せいただけ、たらと思いますけどね。
外国人が入ってくる量って規制はできないんですか？
いや、それ規制しようと思えばできるさね。コロナの時だって規制してたんだから、それはできますよ。
もう規制してほしいですよね、本当。
ところが規制じゃなくて増やそうとしてるわけだからね。そうそう、インバウンド政策で、うん、ほんで
いいよ、
やっぱねこちら大阪もね、まあ、万博効果っていうのはやっぱあるんですよ。もう明らかに増えてるもん、外国人が、うん、ほんでいろいろ情報を多分彼らも共有してるんだろうけど、その昼の時間だとか夕方に電車で移動すると大変だよと、特にこの大阪メトロ御堂筋線なんていうのはもう地獄の状態ですからね。で一番多い時で何分おきかな、3分おきぐらいで来るのかな、電車が、重量編成のやつが。それでもうパンパンだからね。でだから彼らもなんか事前に情報を得てるのかどうか知らないけど、最近本当は朝6時台とかで普通にいるんだよ、旅行者がカートを転がしながらので、あ邪魔くせえなとか思いながら。
どれぐらいでしたっけ、
何
期間、
万博あの 10月ぐらいもでしょ。
あ、半年、
半年間ですよ。これからまた増えるだろうと言われてますよ、なぜまだほらね、できてないパビリオンもあって、これからできてくるんで
これいかがな、もう
でもでおそらくメタンガスの爆発も多分ないだろうと思うけどまあ
YouTube で結構中の様子とか上がってるじゃないですか、まあ、うん、まだねここちょっと少ない期間ですけど、
はい、
料理やっぱ高いっすね。
まあだって駅そばが3000円だからね
怖っと思ってそれでもげんなりじゃん、行く気なくすもん。
まあ私はタダ券を募集しているんですけどね、ご不要の入場券をお持ちの方いらっしゃいましたら IBB までお知らせいただければ私が喜んで使わせていただきますので、よろしくね。
で、1日じゃ回れないんでしょ結局。
あ、回れないだろうね、全部見ようと思ったら。だって、
ね、
だ
からこういうのも使えるとね、なんか本当
何回も来させたいんでしょ。だって策略としては、ね、
来させたいんだろうけど高いし、食べるものも高いし、疲れるだけだなと思って。
まあ、
だって YouTube で放送、まあ、放送というか、まあ、中身は見られないかもしれないけど、なんとなくは分かりますけど、
まあね、いろんな万博にあやかったものも出てまして、こちら関西では、枚方にあります枚方パーク、枚パーの CM がなかなかいいですね。岡田准一氏、枚パー兄さんが出てきまして、子供たちと一緒に、大阪わんぱくと、叫んでおりまして、まあ、わんぱく小僧のわんぱくなんですけど、そういうのをいっぱいこう、バカな映像なんですけど、で、最後にその岡田准一氏がカメラに向かって一言言うわけですね。間違えて来てくださいっていう、キャッチコピーがもう本当秀逸で、大阪万博に行こうと思ったけど間違えて大阪万博に行ってしまうという、まあそんなやついないでしょうけど、でもなんか逆に騙されて私は大阪万博の方に行きたいなとちょっと思ってしまったということもありましたけど、まあどうなることやらというところでございます。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを紹介してまいります。
フロアマコン線市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC ウェーブ機へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
2030年デンマークでは家畜メタンガス税が計画されております。これは牛や豚といった家畜が排出するゲップやおならに含まれているメタンガスに対して課税をするという世界でも珍しい試みです。で、気になるその税率ですが、 CO2 換算で1トンあたりおよそ3000円、さらに2035年からはこれが約4500円に引き上げられる予定です。デンマークのシンクタンクのデータによりますと、乳牛1頭あたりの年間平均 CO2 排出量はおよそ6トン、結構あんね。で、単純計算すると年間で2万円近くの税金が徴収されることになり、当然ながら農業界からは懸念の声が上がっています。一方、同じように家畜へのメタンガス課税を計画していたのがニュージーランド、こちらは今年から徴収が始まる予定でしたが、農業界からの強い反発を受け計画は撤回されてしまいました。歴史を振り返ると、投資者たちは様々なものに課税をしてきましたが、まさか家畜のおならに税金がかけられる時代が来るとは本当に驚きですね、ということで、まあ普段からメタンガスを排出している北岡さん、いかがでしょうか。
出ません。
出すでしょう出さないとは言わせないですよ結局これでしょう。メタンガスというのは、地球温暖化を加速させるという、まあそういう話もあったりしまして、まあそれに向けての税金ということなんでしょうけれど、もっとなんかいい方法ないですかね、これね。なんかメタンを集めて何らかの形で集める装置を、まあ、補助金出してですよ、作ってですよ。で、それを元にした、メタン燃料で、エネルギー源に変えるとか、なんかできないもんかね、とかって思うんですけど、やっぱ難しいのかな、という。で、大阪の夢洲の、先ほどの万博の話じゃないですけど、万博の会場もメタンがポコポコ湧いて出てくるわけでありまして。で、 あれをまあそのまま今抜きっていうんですかね、そのメタンを抜くためにあのマンホールの蓋開けて、人がそこに近づかないようにあの金網で、囲ったりしてるようなんですけど、でまあ空気中にそのメタンを放出させて、爆発事故だとかを防ごうということのようなんですけど、なんかもったいねえなとか思うんですよね。ああいうものを使って何かこう熱源に変えてですよ、それを何かに使うとかっていう、それこそが本来のその万博のなんかこうテーマにあの合ってるというか、まあその SDGs だなんだっていうことも含めての、うん、なんか一つの試金石になるような気がするんですけど、なんでやんないのかなとかって不思議だなとかって思ったりするんですけど、まあ例えば木田さんの家で何かこうエネルギーになりそうなものって、なんか思い浮かぶものは何かありますか？
エネルギーになるもの、
はい、
あのやっぱ日光ですか？
それは別にあんたのところにあるっていうか、それはあの太陽から降り注いでるだけだからね。あのそうじゃ家から出てくるものだから、まあ簡単には生ゴミとかさ、そのまあ死尿ってやつですね、はい、でそういったものを何かの形でこう例えばタンクの中に集めてですよ、でそれをそのまあ発酵させる、でそこからは当然そのメタンガスが出てくるわけですよ、でそのメタンをあの回収して、でそれで例えば料理に使うとか、あの煮炊きに使うとか、まああるいはそのエネルギーを元で、元手にして電気をこさえるとかなんとかするとかっていうことはできると思うんですよね。で例えばそれを一軒一軒でやるとなったら大変なので、例えば地域で、まあ、例えば100世帯ありますと。で、100世帯分の生ゴミだとか、そういうものがこう集まるような、どっか空き家、空き地っていうかね、そこの、まあ、空いてる有給地を使ってそこにそういう施設を地下に作ってですよ。で、ガスが、どんどん作られると。でそれはその公共の何らかのエネルギー源として使っていくんだというようなものとか、なんかできないもんかなと思うんですけどね。なんか多分ね、技術的にはねもう完全にできると思うんだけど、あとはその行政がそのやるかやらないかってだけの話だと思うんだけど、私はやった方がいいんじゃないかなと思う時あるんだけどね。まあ、例えばその、まあ、糞尿、死尿っていうやつも、まあ、いわゆる、声というやつで、肥やしということで、まあ、畑なんかに撒いたりするというのはもう昔からあるわけですけど、まあ、それは、いろいろ匂いの問題だとかいろいろあるので、最近はまあ、あまり好まれないわけですけど、それをその、何らかの形でその匂いの部分だとかを克服する何か技術があって、で、また違う形でその肥料にもなったりとか、でそのメタンガスが出てきたらメタンガスはその燃料になるというようなもので、なんかできそうな気がするんだけど、なんでやんないのかなと思ったりするんですよ。まあ皆さんはどのようにこれをね受け止められるかということになりますけど、まあデンマークもまあ結構あの家畜っていうか、いろんな缶詰のイメージが強いんですけど、いろんなものが作られているんで、そのためのその家畜のその、数というのも結構いるのかなというふうには思いますけど、さあどうなんでしょうかというところでありますけどね。なんかパッとこうこれはエネルギー源になるんじゃないかと思いつくようなものってないですか？東京で実験が行われているものがあってね、それ何かっていうと、駅の改札口があるじゃないですか、改札。人が必ず通るところ。改札のその、床にセンサーが取り付けてあって、その床を人がこう、どんどん踏んづけていくわけよね。で、踏んづけた、その微妙なその踏んづけたその力によって、実は発電をするんですよ。それで、で人がもう本当にいっぱい乗り降りするお客さんが多い新宿駅だとかああいったとこなんかではもう、のべつ幕なし人が通ってるから、 常に発電がされるというそういうようなものとかあるんですよ。で、あと最近では電車なんかも発電するんですよね。で、これは何かというとブレーキをかけるとブレーキのそのいわゆるディスクブレーキとかいろいろありますけど、ああいうのものだけでなくて、そのモーター自体を発電機に変えちゃうわけですよ。で、その車輪にその負荷がかかるわけですよね。で、それによってスピードを落とすっていう、あの時期改正、ってやつですかね。その、まあ、要するに電車がブレーキをかけるたんびに実は電気を起こして発電をして、それをあのパンタグラフから架線の方に、実は戻してるんですよ。で、だからその走ってる最中も省エネの、まあ、効果というのが、まあ、若干でしょうけど、まあ、あるんだというそういう電車も出てきてますんで、いろんなところで今電気作ってるんですよね。でこれから出てくるだろうっていうのは、例えば家の壁だとかがこうタイルみたいなやつがあって、それ自体がその太陽電池の素子になってて、でそれを壁にバーッと貼っていくと、それだけでもう発電をしますと。でそれまではソーラーパネルをこう屋根の上に置いたりしてたわけだけど、もうそんなもんいりませんと。であるいは窓ガラス自体が太陽電池になっていて、別にこれすりガラスでも何でもなく普通に向こう側が外が見えるような普通のガラスなんだけど、実はそこでも発電ができるというそういうまあもの、あるいはこうフィルム状のものとかそういったものがもう作られていて、そういったものをこうある程度こう何ですか、張り巡らせると、もう十分電気がその一家一家全員分というのかな、その一世帯分ぐらいの電気は賄えるというそういう話もあるので、まあそれをそのこれから家建てる時にそういうのを義務化させるとかっていうことにすると、だいぶ違ってくるだろうなということも思いますし、でまあ色々と最近は評判の悪い太陽光パネルの話ですけど、これもそのまあめちゃくちゃな開発をしちゃったおかげで、そのね、その山奥の原野とかそういったところがもうひどい状況になってて、もう熊本の阿蘇のあれは外輪山だったかな、どこだったかな、とんでもないのがもうソーラーパネルでズタズタにされてる場所があって、あれもまたその台風だとか来ると本当に被害が大きくなっちゃって、で山火事の原因にもなるというふうに言われてるんですけど、そういったものではなく、もうちょっとこの地に足のついたそのまあ発電というかね、そういったものっていうのはむしろやるべきだろうと私は思うんですよ。だからああいう大規模なやつはちょっと違うだろうと思ってるんですけどね、ということでございまして、まあメタンガスの税金どういう、これ本当に謎なんですけどね、まあ今後どうなっていくのかちょっと注視していきたいなと思います。続きましては一旦 CM に行きまして、様々なお知らせを お伝えしていこうと思っております。一旦 CM です。
フロアマコン戦市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
世界のファッション、タマキン QIC、
いろいろとお知らせ、でございます。 先週からお伝えをしておりますが、 QIC 神戸ミーティング2025開催決定ということでございまして、6月21日土曜日、14時30分から16時30分までの間、だいたいまあ2時間前後ですね、やっていこうということで、ございます。場所は神戸市元町、神戸まちづくり会館6階会議室、入場無料となっております。何をするかっていうのは、まあ、基本的に QIC の、まあ、公開収録になりますけども、まあいつものなんていうんですかね、トークライブでつきものの、何でも記者会見とかね、もう皆さんに記者になっていただいて、いろんな質問をこう浴びせかけていただいて、それで、我々がそれについてお答えをしていくということです。質問を例えば1分に制限するとか、そういうケチなことは申しませんので、自由に質問をしていただいていいんじゃないだろうかというような感じになってますね。ただまあ、あまりにも政党色が強くなりますと、どうだろうかというのがありますんで、あくまで QIC の、まあ番組の一環ということになりますので、そこら辺はまあ、うまい具合にこう、勘案していただければありがたいなというふうに思ったりしておりますけどね。で、あとは、何ですかね、決してうちが関係してるわけではないんですけれど、いよいよ劇場版のゾンビランドサガの公開が、まあ、決定しておりまして、これ収録しておりますのが、4月の26日土曜日の現在時刻、17時11分ぐらいなんですけれど、今日はもう本当にゾンビランドサガ祭りになってまして、主に、サガ新聞社、そして、FM サガだとか、あるいはその佐賀県内の、有名パチンコ店だとか、食料雑貨とかそういったものを扱っているところとか、いろんなところが今なんか盛り上げているということで、で私もまあもう32年前になりますかね、FM 佐賀で、毎週1時間ちょうど今ですね、17時から18時までの1時間生放送でやっていたんですけど、FM 佐賀ウィークエンドストリーツという番組を私担当しておりまして、だいたい1年近くやったんですけどね。で、これはまあ、普通にストレートトークの番組だったんですけど、初期の頃は、佐賀県内のいろんな観光スポットとかいろんなところを私が録音機担いで、行きまして、で、そこで、まあ、いろんな歩いてる人に声をこうかけて、話を聞いてみたり、あるいはその、私がこう、見た、その景色だとか、そういったのを、まあ、いかに言葉で伝えるかという、そういう雑感をね、伝えるかっていう、そういうようなことをやってた、サガンスポットというコーナーがありまして、そういうのとかやってたもんですからね、だから結構いろんな佐賀県内のいろんな場所を行ったんですけれど、で、そこがね、そのいろんな場所がね、この、アニメのゾンビランドサガ、まあ、今まではそのファーストシーズンとセカンドシーズン2回あったんですけど、まあ各所いろんなところが出てくるわけですよね。で、例えば本当に実在する、商店街、実在する会社、放送局、もう FM 佐賀も出てきたわけですよ。FM 佐賀第一スタジオというね、私もそこのスタジオで番組をやってたんですけど、そこに、俳優の白龍さんいらっしゃいますけど、佐賀県出身の。で、白龍さんがモデルになってる、狂ったようなリーゼントヘアの、役者というかね、そういう設定のキャラクターがいるんですけど、その人が FM 佐賀で、ラジオ番組を持っているという設定で、で、そこにその、まあ、主人公、フランシュシュという、まあ、ゾンビなんですよね、ゾンビの、女の子たちがアイドルを目指すという謎のストーリーなんですけど、そのフランシュシュが、ラジオ番組のその、まあ、ピンチヒッターをやったりとかっていう、そういう場面なんかが出てきまして、スタジオの造作がですね、まあ、本当に見ればわかるというか、 本当にあの特徴あるその FM 佐賀のスタジオって本当に壁のところだとかに特徴があるんですけど、それがあの見事に描かれていて見ていて懐かしいなとか思ったりしておりました。なので今日もツイッターの方でその時の私が担当してたウィークエンドストリーツという番組のその収録風景の写真と、そしてこのゾンビランド佐賀の、に期待するメッセージというのをこう書かせていただいておりまして、まあどうなってるかわかんないですけど、ひょっとしたら佐賀新聞に載るかもしれません。はい、というね、だからまあ今年のあの秋公開ということになっていて、大阪万博に対抗して佐賀万博というのがあるという設定になっていまして、その佐賀万博を舞台に、このフランシュシュのメンバーといろんなその新しいキャラクターも含めてなんかすげえ大騒動が巻き起こるらしいんですけど、あの予告編だけ見ると何かわからないですけど、核爆発のようなことも起きてるようなので、何なんだろうなというふうに思ってるんですけど、まあどういうストーリー展開がになるのか、何せ映画化が発表になって、4年待ちましたからね、もう本当にやるのかねとか思ってたら、ついに4年経って、これあれなんてサイゲームスですかね、あの会社がスポンサーになってるみたいですけど、社長が時間がかかりすぎてすいませんでしたみたいなツイートしてましたけど、いよいよ登場だということで、まあ木田さんもゾンビランド佐賀は大好きだというふうに伺ってますけども、どうですか。
いや私あんま見たことないです
でもドライブイン撮りには行きましたよね。
1回だけですね。
はい、ドライブイン鳥も出てきますんでね、で、まあ、ドライブイン鳥の CM 自体もフランシュシュがやってるバージョンがありますんで、まあこれがねやっぱりその各メンバーの、まあ、キャラクターボイス声優さんが、まあ、もう手だれのね名打てのもうあの凄腕、声優が揃ってやってますんで、例えばその山田太恵っていう全く言葉を発することができないゾンビがいるわけですけど、それの声を担当してるのが三石琴乃さんでしてですね、セーラームーンだとかあるいはエヴァンゲリオンの美里さんの声で有名な方ですけど、あの人がただうなってるだけっていうね、それでなぜ三石琴乃をうなりだけで使うという、まあ、このキャスティングは一体何だったんだろうかというところも、まあ、一つの、こう、注目すべきところでありまして、まあ、このゾンビランドサガ、まあ、全く見たことがないという方、ファーストシーズンとセカンドシーズン、まとめて今、ただで見れるはずですから、一気見していただきたいと思いますね。確か一本が、何分だっけな、5時間ぐらいあるのかな1話から最終話まで1本になんか繋がってるやつが YouTube にアップされてるんですけど、こんなやり方もあんだなと思ってちょっと驚きましたけど、一本化されたやつが見れますんで、ぜひご覧いただければなと思いますけどね。で、まあ、うちとは全然関係ない話だったんですけど、で、もう一つ告知になりますが、今までこの、ウェブラジオ FMC というのと、このウェブテレビ月テレ、で、これをひとまとめにして、旧、よろずやと一緒になって出来上がったのが IBB、独立放送旅団。で、これはもうそのまま不動の状態で、動いていきます。不動の状態で動いていくってのは変です。まあ、組織を変えたりとかすることなく、そのまま、突き進んでいこうという、そういう意味なんですけど。で、それと別個に、もう、IBB は基本もう非営利で行くと、非営利っていうのは商売しませんって意味じゃなくて、今もこの QIC だとかにスポンサードしてスポンサーになっていただいている、各クライアントさんがいたりするわけでありますけども、まあこういうものは引き続き行っていきますし、他のいろんな展開をしていくんですけれど、それ以外に例えば簡単な資金を集めたいんですよ、お金を。で、今もそうなんですけど、カンパとか募ってるんですけど、なかなか集まらない。で、目標達成まですごい時間かかる。で、これをある程度解決させるためには、やっぱりちゃんとした、会社が一ついるなっていう話になってきてまして、で、会社を今から作るっていうことももちろん全然できるんですけど、 うちよく考えたら会社1個持ってんですよね。月曜クラブ合資会社というのがありまして、これをずっと休眠状態で遊ばせてたんですけど、これをもう一遍ちょっと復活させるということになって、でまあいろいろと今私の方でもいろんなところ回ってそのご挨拶回ったりしておりましてね。でそれと状況がだいぶ変わってきたのは本当にね、まあ、この間その月刊花田3月号に特集記事、内部告発スクープ令和新選組の本性榎田新右衛門というやつがバーンと載ったということで、本当に私を取り巻く周りの空気感とか状況が本当に今劇的に変化しつつあって、まあ冒頭もちらっとお話ししましたけれど、他局さんですね、例えば小笠原理恵さん、この同じく月刊花田で、この3月号では激突討論、自衛隊の問題を、もう本当に後で話聞きましたら4時間ぐらいかけて本当に大喧嘩状態で討論をやったっていうことだそうです。でその記事、載っておりますけどもね。でその小笠原理恵さん、まあ防衛ジャーナリスト、そして榎田新右衛門、災害ジャーナリスト、まあ、共通項キーワードは自衛隊ってことになってくるんですけど、非常にこうお互いにこの話が面白いんですね。でまあそれであっという間に仲良くなりまして、今小笠原さんのチャンネルの方にも私ちょいちょいお邪魔するような形になって、でまあこちらの月セラの方にも小笠原さん出てもらおうと思っているところです。で他にまあまあ小笠原さんにいろいろと今お世話になってるんですけど、どちらかというともう完全に右寄りの保守系の方々と今お話をする機会が、増えています。でもちろん私は右だ左だって関係なしでいろんな方々とお話をしていこうと思ってますんで、私は私で自分の主義主張で行くわけですけれど、まあ今はそういうご紹介を受けていろんな方々とお話をさせていただいて見識を深めていくというところで、まあそこら辺の、まあ、話が、まあ、非常に今盛り上がっておりましてね。でそういったところで、いろんな方々に例えばその月曜クラブ合資会社に、所属していただく、でそこからそのいろんな番組に出演していただくとかっていうような、まあ、プランも今進みつつあるというところです。でまあさ、可能であればどっかね、大阪だったら読売テレビのなんかみんなでパネリストみたいにして出てきてなんか討論やってる番組とかありますけど、あんなやつとかに出れるようになったらいいなっていうのが一つの目標になってます。で、まあそういったことをやっていこうと思ってますんで、おいおい小出しにしていく情報をぜひチェックしていただいて、何か面白いなと思ったら、ぜひ参加していただくとか、あるいはまあもうそれはいらねえと、とりあえず IBB を応援するよという方はぜひカンパ、こちらの方ご協力いただければと思っております。ずっとやってますストレージ PC 増強募金、目標金額30万円まだまだ半分にも届いておりません。なんとかね、頑張っておりますけれど、どうぞよろしくお願いしたいなと思っております。それとまだ具体的なことは言えないんですけど、すでにもうこの IBB の方で制作を受け負っている、映像作品だとかがもう YouTube だとかで公開になり始めてるんですよ。で、どの動画だっていうことはまだちょっと教えられないんですけど、まあこれもこれ別に無償でボランティアで作ってるんじゃなくて、ちゃんとギャランティーをいただいた上で、制作を受け負わせていただいているものなんですけど、もう見てであこれ絶対月テレが作ってるよとかっていうのはなんとなく分かるようなものがもうちょいちょい出てきてますんで、そういったのもねこっそりこれはそうだよってことを今度神戸ミーティング2025なんかでもお話できるかもしれません。なかなかネット上ではねやっぱいろいろ守秘義務もありますんでねで、まあ頑張っていこうというふうなところでございます。さてさて、熊本は今は天気気温とかどうです？
天気は晴れですけど、気温的には、
はい、
これは、まあ、 夏日ではないですね。
ああ、この後でももう30度いったでしょ熊本って。
あ、今日は行ってないと思います。
いや今日じゃなくてこのなんか 2,3 日前30度超えたとかなんとかって
多分行ってると。
うん、ちょっとね、なんか夏が早いねあのもうちょいなんとかならないだろうかという。で、あのこちらあの MLS があります大阪市淀川区では、あの阪急の神戸本線、宝塚本線、京都本線の3つの本線が、まあ、束になっておりまして、そこがこう分かれていく重層というところがありますけども、その重層の、重層からこう南の方にちょっとこう歩いていきますと、そこに淀川があるわけですけれども、淀川の河川敷に船着き場がもう出来上がっておりまして、で、船着き場は出来上がってるんですけど、そこに就航する船がないって話らしいんですけど、大丈夫なのかとか思ってるんですけど、その、船着き場の周りに、屋台村ができるんですね。で、屋台が20軒だか30軒だかっていうふうに計画されてるようですけれど、博多の屋台をどうも、まあ、パクってるみたいですけど、で、まあ、いろんな、お店がそこに出店して、また、新たな、まあ、なんですかね、そのグルメスポットになる。まあ、実際問題、これから夏になりますと、あそこ、淀川の河川敷も大概暑いんですけどね。で、あそこで涼をこう感じることが果たしてできるんだろうかという、ちょっとそういう危惧はありますけど、まあなんか、まあ20軒か30軒かその屋台が並べば、それなりに、まあ賑わうんじゃないだろうか。ただ、まあ、阪急の重曹駅からだと、歩いて7、8分かかんじゃないかな、とぼとぼ歩いてたら。そこら辺のその、アクセスをどうするのか私知らないんですけど、まあそういうような再開発が進んでいて、で、重曹はこれから変わっていくということのようです。まあ、難波の方から南海電車が、まあ、今度そのアクセスが良くなりまして、大阪駅、JR の大阪駅の北側のところにまたホームに入っていくんですよね。で、そこからさらに淀川を越えて重曹。で、重曹の駅から今度は新大阪駅まで行く線が作られるということで、重曹駅ももう大規模な、まあ、変革というか、あそこももう地下駅、もう地下ホームができるという話なんですけど、いつできるんですかね、10年はかかるでしょうね最低でもね、私は待ってられないと思いますけども、まあということで、まあいろんな変化があるこの、大阪市淀川区なんですけど、まあそこで、MLS 頑張っております。どうぞ応援をしていただきたいと思いますが、さあというわけでございまして、エンディングテーマ流れてまいりました。4月の最後の放送ですね。で、来週はもう5月ということです。来週は1474回ですからね、もう1500回、本当にカウントダウンっていう感じになってくるかなというふうに思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の二文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。まあもうでももうあれしは木内さんももうこの夏本番近づいてるということで、もう冷たいビールなどをこう浴びるように召し上がってると思いますけど、どうでしょうか。
いや そんな飲みに行ってないですね、それ。
ああ、相変わらず赤星を。
はい、そうですね、赤星は。
はい。もうなんか、
なかないですから、山本に大事な赤星。
ああ、こっちはもううじゃうじゃあるけどね。
そう。大阪はいっぱいどこでもあるけど、こっちあんまりないです。
しかも、あの、店によっては、その、赤星、黒ラベル、サントリー生ビール、スーパードライ、マルエフ、などが全部大瓶、一律350円って店がありますよね。
いいですよね、よりとり選べて
全メーカーのやつが350円。だからってどういう仕入れ値なんだろうなと思うけどね。まあだから逆にあの大瓶で600円とかって、まあ普通の、まあ、普通なんだけどね、普通あの店で飲むときはね、それを見るとすっげえ高いなとか思っちゃうね。他が安すぎんだよね。
大阪が特別ですよね。
特別だよね。熊本に、まあ、行くと本当酒とか高えなとか思っちゃうもんね。でも普通なんだよな、そっちの、はい。ということで、はい、皆さんも酒量には気をつけていただきたいと思います。私は昨日蛇口がついてる、缶のチューハイがジャーッと出てくる店で飲んでまして、1時間で10杯以上飲みました。お値段は500円でした。お相手は榎田信也門と、そして IBB 九州は
嫌うよいこでした。
それではごきげんよう、さようなら。